耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1201回8月6日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さん占いって好きでしょうか？また占いやってもらったことある人いるでしょうか？女性はね結構占いってやると思うんですけど、男性ね全くやらない人っているんですよね。僕もねあまり占い縁なかったんですけども、前にあの葉月光栄先生にこの仕事でね占ってもらってですね、結構いい結果でね、なんか嬉しくてですね、最近はその占いとかをもう完全に信じるわけではないですけども、なんかいいこと出たらいいなと思ってこうちょこちょこっとやってみたりします。以前僕が学生の頃やった占いはですね、動物占いとガンダム占いの2つぐらいだと思うんですけど、まあ本が出てて、ね、流行ってたんですけども、動物占いがね黒ひょうでね、僕を知ってる人はわかると思うんですけど、ないわーって言って、占いなんて当てにならねえなーとかって言っておりました。ちなみにガンダム占いはハイゴックです。敗北がわからない人はですね、近所のガンダム好きのお兄さんに聞いてみてください。本編に出てきません。ポケットの中の戦争です。アンデー、では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は高書房より出ておりますムーンフェアリーひろこ著、一瞬で人の心を読むヒントという本です。オープニングがあんな感じだったんで言い忘れたんですけど、今回はですね、占い師の方が、その、人のね、心を読む、ポイントを教えてくれる本です。といってもそんなにうさんくさくありません。まずは著者のご紹介なんですけど、ムーンフェアリーひろこさん、当然本名じゃないと思うんですが、占い歴20年の西洋占術研究家だそうです。で、出会った人がね、1万3000人を超えて、明るく親しみやすい人柄と、またこの占星術、タロットなどの分かりやすく的確な占いで、人気を博している方だそうです。で、今回の書籍のテーマは分かりやすくこんな感じ。人相手相術で相手のことを読み解く。はい。ムーンフェアリーひろこさん自身がですね、もしこれを皆さんが完璧にマスターしちゃったら私の商売上がったりなんですけど、なんて冗談で言ってますけども、占い師の人はですね、まず座った対面した相手のことをピタリと当てたりするじゃないですか。あれのね、やり方なんですけど、まず最初にその外観、いわゆる人相手相という相を見て、直感で、こういう人なんだなーっていう当たりをつけるらしいんですね。で、タロットとか、人によっていろんなその占星術とか、ものを使って検証をして、で、実際にまた自分の直感と照らし合わせて、質問とかしながらその人のことをポンポンポンポン当てていくっていう術なんだそうです。で、なのでですね、タロットの方法とかはまた別の本で、見てもらうとして、心の内面というのが、まず体の表面に出ている。つまり、人間の相というものを読み解く方法というのを、この本では徹底的に教えてくれています。例えばどんなことが書いてあるのか、つまり相手のどこを見れば何が判断できるのかみたいなことが書いてあるんですけども、その着眼ポイントと判断の仕方いくつかご紹介しようと思います。まずはこんな感じ。こんな人は神経質。神経質な人の見分け方なんですが、神経質な人は全体的に細い印象があって痩せてる人が多いんだそうです。僕大丈夫ですね。顔がですね、まず逆三角形で顎が尖っている人、鼻全体の形が細くて小鼻に張りがない人、あと眉毛、感情を表すのが眉毛なので、交差眉、つまり毛並みが交差しているなんかちょっともじゃもじゃっとした眉毛の人は気難しいところがあって打ち解けるのが不得意だ。また眉根も狭いんだそうです。神経質な人はね、さらに手の方にも特徴が見られるようで、指が尖ってる、白くて細い、そういう人、さらに手相も入れると線の多い人は過度に頭を使っていると判断できるんだそうです。さて次に、こんな人は頭がいい。生え際が M 字の富士美体っていうのかな、ベジータみたいなやつですね。ベジータ行き過ぎですけども。で、あとは広くてピカピカのおでこ、これもまたベジータみたいですね。あと眉骨ふっくら綺麗な眉毛、上が発達していて尖った耳、切れ長の目、高い鼻、通った鼻筋、いつもきっちり閉じられた口、細くて尖った顎、顔のイラストも書いてあるんですけど、そんな人が頭がいいんだそうです。という感じでですね、いろいろ書かれているんですけども、実際どんな人にねこの本見てほしいかというと、 友達と面白おかしくワイワイしてもいいかななんていうふうにちょっと思っちゃいました。というわけで、友達のバスさんを呼んでみました。バスさんです。
友達だったの
そこからうわちょっとショックだわ。
いやお友達ですよ。
はい、そんな白々しいバスさんなんですけども、はい、まあこれね、あのお互いの人相とか見るのに面白いかなと思ってですね。
そうですね。
なぜバスさん呼んだかというとですね、僕一人だとちょっとあれかなと思ったんで、
はい、
爪の形でその人の性格が分かります的なのがね、
はい、ありましたね。
面白いと思ってね、ちょっとあの、うん、バスさんにね爪を見せてほしいんですけども。
爪、はい、どうしよう、見たい。
はいはいはい、は
い、いいでしょ、一回3万円で見せて
あげますよ。まあ黙って見せろ
よはい、すいません。
はい、
こんな感じ。
はい、
あ、
似てるな。
似てますね、割と、う
ん、意外と似てますね。バスさんの方が若干尖ってるというか四角めなのかな。
そうですね、四角めに僕は切っちゃったりするの で、
僕は丸めなんです。
丸めですね。
はい、
これは本の中で言うとどんな感じになるんでしょうね。
はい、ちょっと待ってくださいね。まあ大体ですね、もしバスさんのやつがまあ真四角だとすると几帳面。
ああ几帳面、
うん、やや丸めだと調和型と。
はははは。
僕がやや調和型に入ってバスさんがやや几帳面型に入るのかなっていう。
そうですね、僕はあの飲み屋とか行くと、はい、おしぼりとかを綺麗に畳みたい人ですかね。
ああ、まさに料理もするしね。
そうですね。で、矢島さんもまああんまり人とこうぶつかったりっていうのは仲良くしようって人ですからね。
そうですね。普通にぶつかったり、物理的にぶつかるのすらはばかられる人ですから、ね。
ああ、そうなんだ。
人混みの中で友達と話して歩いてると、友達が結構隣の人に肩ぶつかりそうになったりするじゃないですか。
はいはいはい。
グイって引っ張りますからね。
あ、マジですか。完璧な調和型ですね。他にもなんかこれすごいですね、童毛っていうのがあるんですけど、
長く尖っているってね、はい、尖りすぎにも程があるみたいな。
これは何でしょうね、あの武器になるくらい尖ってるんですよね。
なんか特殊メイクみたいなね。
はい、女の人ででもこういう爪の人いそうですよね。
まあ、
付け爪とか、
はいはい、あとちょっとなんか先を尖ってる爪の人もなんかちょっと野心的っていうね。
ああ、ありますね。
で卵型だと付き合い上手っていう。
はいはいはい、
なかなかこれ難しいですね。
でラメとかでキラキラ、
はい、
こういう人は先進的らしいですね。
うん、まあ間違ってないでしょうね、これはね。
ですね。なのでここら辺あの指の方にも触れてるので、ぜひぜひあの人の指見てその人見抜けみたいな感じで言ってみたら面白いんじゃないでしょうかね。
ね、まあちょっとなんかね、ちょっと合コントークとかに使ってみてください。
ああ、いいですね。
はい。で、あとはですね、顔の形。まあせっかくバスさん呼んだんでね、はい、バスさんの顔もちょっとなんかこう、僕がこう2層を見てみようと思ったんですけど、
はい、
皆さんね、あのバスさんの顔見たことないと思うんですけど、バスさん ね、結構ね、日本人離れした顔してるんですよね。
まあまあまあ、あの人間離れした。
いや、日本人、日本人。
そう、あの僕、前にもちょっと言いましたけど、冗談で、あの、ドイツ人のクォーター
はいはい、はい、
みたいなことを言うと、ちょっと信じられちゃったりするよ。
僕信じたわ。
なんかあの、ちょっと彫りが深いんですよね。
そう。
眉とかも太いし。
そう。だから、まあ、あえて言うならば、あの、はい、眉毛が、結構太めだし、
はい、
あの毛も黄砂ではないけども
結構モシャモシャっとしてますよね。
生えてるから、
はい、これはどういう風な人数なんですか。
そうですね、クロスして生えてるわけじゃないから詐欺師ではないわけですね。
うん、あ、そういうのがあるんですか。
うん、嘘をつく人の顔がこんな感じなんですけど、
あ、
下唇がちょっと突き出してて、
眉毛が密生してて、
うん、極端に大きさの違う左右の目みたいな。
あ、まあでも俺よく嘘つきますからね、うん、そういう意味じゃ眉毛太いはその要素が入ってるんじゃないですか。
そうですね、頑固者は眉毛が濃いですからね。
濃い、
あ、濃いか、
濃い、あ、俺頑固、
うーん、でも頑固って感じですね。他の条件が全然揃ってないですね。
はあ、ははあ、一番合いそうなのなんですかね。あ、これちょっと似てる気がしますね。
きっと何でも受け入れてくれる顔。
はい、
広い眉間、おでこツヤツヤ、
はい、割と、まあ、まあ油症もあるって、おでこツヤツヤ
ですね。で、大きな耳たぶ、まあまあまあ中ぐらいですが。
ですね。
はい。で、髪の毛固め。
固め。
固いですね。はい。
で、ほうれい線。この口元の横のシワみたいな、
ね。鼻の横と口やなんか、ハの字みたいな。
はいはいはい。
あれ確かに、うん。深め。ハの字型に張り出したほうれい線。
きっと何でも受け入れてくれる顔。
はぁ。
ねえ。まあ人からバンバンバンバン悪口とか言われたいし、
はいはいはい、
ね、馴染ってもらいたい方だから。
めんどくさい仕事とかね。
ねえ。もうゾクゾクしちゃうんですよ。多分じゃあそういう意味じゃ当たってんのかな、これ。
そうですね、こういう人がまあ何でも受けていくか顔ですよっていう、
はい、
まあ人相の話ですけど。
矢島さんってあの普段顔出しって
あんましないですけどね。
もしかしたら知ってる人、著者さんとかはね、
まあ、
ご存知の方、
はい、知ってると思いますけど、
矢島さんこれ近いんじゃないかなと思うんですよ。
はい、
金運のいい顔。
金運ね。
はい、
昔良かったんですけどね。
あれ、なんか結構特徴的なのが、はい、あの上唇の山がはっきりして大きくて締まりのある口。
はいはいはいはい、はい、
あとあの人中、
はい、
あの鼻の下の、
いわゆる鼻の下の溝ですね。
はい、これがあのくっきりしてる。
はいはいはい、
キラキラと輝く力強い目。
ね、
はい、はい、 あとはこう眉の上あたりの肉付きが良かったりっていうのも、はいはいはい、結構当たってると思うんですよね。
そうですね。でこれがですね、はい、あ、金運がいい顔なんだって僕ちょっと喜んでたんですけども、はい、あの後の方に行くといわゆる性的な話が出てくるんですけど、はいはい、あのエロい人の条件にも当てはま
る。あ、金を持っててエロい人、
金を持っててエロい人。
皆さん、矢島さんは金を持っててエロい人です。
待て待て待て待て占いの本だから。
僕は何でも受け入れてくれて嘘をつく人です。そういう風にまとめられるんですね。
なるほど。まあ他にもですね、女性が気になるであろう恋愛のお話、浮気性な人の顔とか浮気性な手とかも、ありますんでね。まあ、手相なんかもちょっと言っています、はい。あとはですね、まあ、ちょっとした仕草なんかも少しは書かれていますので、はい、まあ、占い師の人っていうのはパッと見た時に人のどこを見てるのかっていう、そういう興味本位でね、こちらの本見ても面白いんじゃないでしょうか。
はい。
まあ、タイトルがですね、一瞬で人の心を読むヒントということで、コミュニケーションの本かとね、思われるかもしれませんけど、どちらかというと相手を観察するコツを書いた本。
そうですね、占い師さん独特の方法って感じですよね。
そうですね、手相二相を読みましょうっていうのもね、はい、今までビジネス書でちょろっと書かれてましたけど、うん、それをほぼメインにした本っていうのはあんまりなかったので。
そうですね、意外に話し方とか、その最初にどう接すればいいかは話し方から大体入ってますもんね。
そうそう、占い師の説得方法とかそんなのばかりです けどね。
ですね、顔を見るっていうのは確かに珍しいです。
そうだからね、話し下手な人とかはですね、よくいろんな本で黙って人の話を聞くことみたいなのがあるかな、
はいはいはい、
人の話を聞きつつ相手を観察する術っていうのをね、マスターしてみてはいかがでしょうか。
いかがでしょうか。
はい、まあなかなか人間観察をするのにも、またパーティージョークとかで使うにも面白い本だと思いますので、
は
い、
ぜひぜひ読んでみてください。
はい、では書籍情報です。一瞬で人の心を読むヒント、ムーンフェアリーひろこちょ、高書房より税込み1365円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。
なってしまいました。
はい、石破さんまだ帰ってないんですね。
うん、そろそろ帰った方がいいかなと思ったんだけど、寂しいから。
はい、まあ今ね、ちょっとエンディング入る前でちょっとした休憩でも話したんですけど、はい、顔を見ろっていう本は珍しいですね。
珍しいですね、確かに。
うん、この人の顔はこんな顔だ、みたいな。
うん、
今まで占いの本というと生年月日とか血液型とかね、いろんなものを複合してあなたはこういうタイプでっていうのが多かったんですけど、まあ実際占い師さんは、まあそれはそれでまだ検証としてやるけども、はい、その前の直感っていうのをやってると、
うん、
そこを教えてくれるっていう意味でね、まあ面白いなと思いました。では関連書籍ご紹介しましょう。
はい、
新刊ラジオ第657回2008年11月11日号、人たらしのブラック心理術、初対面で 100% 好感を持たせる方法。コミュニケーション心理学のね、内藤さんの遺産
です。すごいですよね、これ。
ブラックでした。
ブラックです。
続きまして、新刊ラジオ第1185回2010年7月19日号、一瞬で一生人を引きつける話し方。
はい。
これ話し方のコツを書いた本ですね。
そうですね。これ僕ら二人で一緒にやりましたね。
初めて二人で書いてしたけど。
そうですね。
人の話パクれっていう。
パクれっていう話です。
これ新刊ラジオ自体が面白いのでぜひ聞いてみてください。
ぜひぜひお願いします。
はい、というわけで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーターとなぜかいる
石橋優でした。でさっきのやつってさ、間違いなくベジータだよね。
うん、まあ頭のいい人の特徴全部合わせると
ベジータですね。
オーディオブックのフィービーインフォマーシャル。書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも、実はホモサピエンス石橋優です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。知ってるよ。
知ってた。
知ってる知ってる知ってる。
ゴリラとかと思ってなかった。
思ってない思って
なかった。あ、よかった。リスナーさんもね、勘違いしてる人多いと思ったから、はいはい、一応断っておこうと思って。
人間ですよ石橋さんは。
はい、というわけでですね、本日紹介したいオーディオブックこちらでございます。
行動経済学、経済は感情で動いている。
はい、はい、でまあなんでホモサピエンスの話から入ったかと言いますと、
はい、
まあ行動経済学の中にですね、経済人、
ああ、はいはいはい、
はい、ホモエコノミカス、
はい、
というものがあるんですね。
はい、
はい、これどういうものかと言いますと、まあホモエコノミカスというのは超合理的に行動して利益だけを追求し不利益になるようなことは絶対にしないという、うん、まあ完璧超人ですね。
はい、酒も飲まない、ギャンブルもやらない、
やらない、もう合理的なことしかやらない、はい、っていう人を基準に経済学っていうのは作られてる。
そうですね、はい、最近僕ソロスの本でそれ言っててソロスがバカにしてましたけど、はい、どこにいるんだそんなやつみたいな、
はい、ただそれを基準に経済学って考えちゃうとやっぱおかしいじゃないですか、
はい、
人間感情ありますから、
はい、
というわけでその行動経済学をもう基礎的なところから学んでいこうという一冊になってます。
そうですね、タイトルもそうですけど本当ガッチリ人ですねこれね。
もうこれはですね行動経済学に興味ある人はもうかなりのところまでわかると思います。
で、行動経済学っていうのはね最近結構注目されてますけれども、はい、意外とその大学とかで教えてる経済学って、うん、まだまだそのミクロ経済学とかホモエコノミクスが必ずいるような場所の、
そうなんですよね、
のなんかこうモデルケースで考えているので、はい、まあぜひ行動経済学ってね、まあ、知識として覚えるのはかなり面白いんじゃないでしょうか。
で、まあその行動で、またその行動経済学分かっていた方が世の中の時流とか読みやすいと思うので、うん、やっぱビジネスマンの人もこういうの知っておいた方がいいのかなと思います。
はい、そんなオーディオブックです。
というわけで本日紹介したオーディオブックはオーディオブックポータルサイトフィービーで配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんのご来訪をお待ちしております。
待っております。まあ、実は私ホモだったんですね。
待てよ待てよ、
あ、違うわ、これ意味が違う。